ペテロの手紙第1、3章18節から22節を朗読します。新約聖書469ページ第1ペテロ3章18節から22節です。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。イエス・キリストは天に昇り、神の右におられます。御使いたちも、諸々の権威と権力も、この方に服従しているのです。一世紀の小アジアのキリスト者たちはキリストの救いを受け喜び踊りつつも、希隆者として離散の民としてさまざまな圧力や圧迫を経験していました。キリストの使徒として召されたペテロはそのような彼らに対して希望の言葉を語りました。特に今日の箇所においてはキリストのご栄光を指し示し、キリストを仰ぎ見ることによって励ましを受けるよう促しています。これは私たちも全く同じように必要としていることです。共に主キリストのご栄光を仰ぎ、いよいよこのお方に聞き従う一人一人とされることを願います。ところでこの段落は非常に難解な箇所として知られています。例えば肉においては死に渡され、霊においては生かされてとは何を意味しているのか、囚われている霊たちとは誰のことなのか、囚われている霊たちのところとはどこのことなのか、キリストはいつそこに行かれたのか、キリストは何を宣言されたのかなどの問題があり、多くの解釈が存在します。全部で180通りの解釈があるとも言われるほどです。そのような箇所であるため、この解釈こそが正しいとは言えない難しさがあります。そのため現時点で最善と思われる解釈に沿って説明することになります。またあらゆる解釈を説明していると、これはもう説教ではなくなってしまいますので、あまり細かい議論には踏み入らず、この箇所全体の大意を理解することを優先して語ることになります。最初の18節は17節の内容を受けています。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです。良いことに熱心であれば、多くの場合は人々から評価されることになりますが、そうでない場合もあるわけです。むしろ苦しみを引き起こす場合もあるわけです。たとえそうであっても、善を行い義を行い続けるようにとペテロは前のところで教えています。また2章21節に、 キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたとありますように。ここでもペテロはキリストの模範を指し示しています。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。私たちの注意を引きつけるような言い方がされています。というのも、これまでの流れからすれば、キリストも義のために多くの苦しみを受けられましたと続きそうなところです。ところがそうではなく、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。そのようにあることに不意をつかれることになります。主イエスによる罪の贖いの御業はただ一度で十分なものでした。二度は必要ありませんでした。一度なのですが、それはたった一度だけ苦しまれたということではなくて、ただ一度で十分なほどに極度の苦しみを味わわれたという、その重みを覚えさせられる表現です。そしてキリストは罪のために苦しみを受けられました。他の人々であれば、罪のために苦しむならそれは仕方がない、自分が悪いとなるわけです。しかし次にある通り、正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。罪ある私たちの身代わりとしてメシアは罪のために苦しまれました。それは罪人の救いのためであり、神の御心でした。まさにですから、それは義のための苦しみであったのです。キリストの十字架こそ最高の模範であるとペテロは語っています。そのただ一度の大いなる苦しみの目的が次にあります。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。あなた方、私たちを神に導くことがその目的でした。先ほども少し触れましたが、肉においてまた霊においてとはどういう意味でしょうか。この箇所に、この解釈に関しては議論は残るにせよ、比較的に定まってきていると言えます。まず明らかに間違いなのは、これを肉体と霊魂のことと取る解釈です。そうなりますと、キリストが肉体の復活、肉体をもって復活されたことを否定することになりかねません。そうなると異端の教えになってしまうわけです。主イエスは人としての死を全人的に経験され、また新しい体を持って肉体を持って復活されました。その事実と矛盾することになります。ですから、これはキリストの肉体と霊魂のことではないのです。より良い解釈は、これは物質的な領域と霊的な領域のことを言っている、そういうふうに理解することです。肉において死に渡されたとは、この物質的な世界においてキリストは十字架で死なれたということです。霊においては生かされてとは、新しい体を持って復活されたキリストが霊的な活動をなされているということです。ですから、生かされてとは復活のことです。受肉されて十字架で死なれるまでのキリストは、罪はなくても私たちと同じ体を取られました。死すべき体を取られました。 もちろん神の御子であられるので霊的な領域において活動ができないということではありませんが、しかし父なる神の御心に従い物質的な世界での人間としての活動という制約を受け入れておられました。しかし復活後の新しい体においてはその点が異なります。コリント人への手紙第1、15章40節から44節をお読みしますが、このようにあります。また天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。このようにパウロは、私たちに約束された新しい体について、天上の体、あるいは御霊に属する体と表現しています。新しい復活の体は、確かに物質的な肉体でもありつつ、同時に霊的領域における活動においても制限されない、そういう体であると言えます。ですからいよいよ神と親しく顔と顔を合わせて交わることができるようになるわけです。キリストはそのような新しい体を持って復活されたので、天に昇ることがおできになり、神の御前で私たちのために取りなすことがおできになるのです。霊的な領域において活動することがおできになるのです。そういうわけですから、肉において死に渡され、霊において生かされてとは、キリストの十字架と復活のことを指しているわけです。その両方ともあなた方を神に導くためのものでした。そして実は以上の解釈に立つならば、19節以降の読み方にも大きな方向性がもたらされます。180通りもあると言われる解釈ですが、霊において生かされてをキリストの復活のことであると限定できれば、かなり選択肢は絞られることになります。19節、その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。その霊においてとありますので、復活されたキリストが囚われている霊たちのところに行かれたということになります。そうだとすれば、選択肢から明らかに除外される解釈があります。それは、キリストが墓に葬られている間に、つまり金曜日と日曜日の間に、死者として黄泉に下り、囚われている霊たちに何かしらのことを宣言されたという解釈ですね。その解釈は除外されるということです。その場合の一つの解釈として、キリストは黄泉に下り、いわゆる煉獄にいる人間たちの魂に福音を語ったというものもありますね。いわゆるセカンドチャンスと呼ばれる理論です。使徒信条の中に黄泉に下りという表現があります。確かに聖書の他の箇所からキリストは死者の世界にまで下られたということはできます。しかしこの箇所はそのことを指していないということです。黄泉に下りということにこの箇所は該当しないということです。 またこれは受肉前のキリストがノアの時代にノアを通して人々に語ったという解釈もありますが、しかしそれは文法的な困難があるわけですね。19節ではその例においてキリストはと明らかとまではいきませんが、ほぼ普通に読めば時系列で語られているわけです。どちらにせよこの箇所は読みに下ったという意味ではないということです。実際19節には下られたとは書いてないわけですね。行ってとある通りです。単純に行くという動詞が使われているのです。そして同じ動詞が22節にあります。イエス・キリストは天に昇り、この昇りと訳されているのが19節の行ってという動詞です。つまり復活されたキリストは新しい身体を持って天に行かれたのです。その一連の出来事の中に19節が位置づけられる必要があります。つまり19節はキリストが下られた時のことではなく、上げられた時のことを言っているのです。そのように理解することが解釈の大きな分岐点となります。メシアが神の右の座に挙げられたとき起こることは何でしょうか。詩篇110編1節にこのようにあります。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。このように神に敵対する勢力に対する勝利がメシアに約束されているのです。まだ完全に成就したわけではありませんが、その一部が19節で成就したと理解することができます。つまりキリストは復活により罪と死に勝利し、捕らえられている敵のところに行かれ勝利を宣言されたということです。これがこの箇所の大きな流れ、大意に沿った解釈です。それでは囚われている霊たちとは一体どのような存在なのかということに関心が向くかもしれません。しかし注意すべきことは、ペテロはここで何か新しい教理を展開しようとしてはいないということです。そういう意味で囚われている霊たちが誰のことなのかということは、私たちにとってそれほど重要ではありません。そのことを踏まえた上でのことですが、一つの有力な考え方として挙げられるのは、ペテロは当時よく読まれていた旧約聖書の外典の一つ、エノク書の内容を題材にしているという理解です。そのエノク書には囚われの霊たちが出てきます。そこでは囚われの霊たちとは、ノアの洪水を引き起こす原因を作り出した堕落した天使たちとその子孫である悪霊たちのことを指しています。彼らは神に背き囚われの身となったため、エノクに取りなしを頼むものの失敗に終わり、裁きの宣告を受けることになりました。もちろんペテロがそのようなエノク書の内容全体を肯定しているというわけではありません。ただその一部を引き合いに出したという可能性は十分に考えられることです。もしその理解が正しいとすれば、復活されたキリストは勝利者として堕落した天使たちに対して裁きを宣告されたということになります。今も多くの人々がキリストに敵対して歩んでいますが、その親玉である堕天使たちはすでに敗北し、キリストの足台とされているということになります。 またそれによってペテロが20節でノアの時代と関連づけていることについてもある程度は説明がつきます。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。ただこの20節を読みますと、神が忍耐して待っておられたとあります。それは人間に対してであって、堕落した天使に対してではなかったはずです。堕落した天使たちには改心の機会は与えられないからです。ということは、人々が悔い改めるのを神が忍耐して待っておられた、ノアの時代に神に従わなかった堕天使のことであると、そのように理解することになりますが、そのような理解が可能なのかどうかはまだ疑問が残るところです。いずれにせよ、ここでペテロはノアの時代と一世紀の教会の時代を重ね合わせているということがわかります。神の裁きが差し迫った時代において、ノアとその家族8人だけが箱舟に入って救われました。最後の審判が差し迫った終末の時代において、神は今も忍耐して人々が悔い改めるのを待っていてくださいます。しかしキリストの福音という箱舟に乗り込むのは少数派であるということです。多数派の方が安心するというのが人の心理、特に日本人はそうかもしれません。しかし少数派だからといって私たちは恐れる必要などないということです。広い門ではなく狭い門から入るべきであるということです。この世では希隆者であるキリスト者たちにペテロはノアの箱舟の教訓を持って励ましを与えているのです。21節も同様です。この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。エノアの箱舟に入った8人が水を通って救われたことは、キリスト者たちの救いにおいてはバプテスマにあたるものであるとペテロは説明しています。バプテスマという儀式はキリストの死と復活に預かったことを象徴します。キリストの勝利に預かっていることも意味します。たとえ苦しみを受けても善を行いキリストに従う者はキリストの勝利に預かることになるということをペテロは私たちに思い起こさせようとしています。そのためペテロは私たちにバプテスマにおける制約を思い出させます。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約です。肉の汚れ、これは簡単に言えば罪のことです。バプテスマそのものが私たちの罪を取り除くのであれば、もう制約は必要ありません。しかしそうではないわけです。確かに最終的には罪は取り除かれますが、バプテスマはその救いの始まりを示すにすぎません。それへバプテスマにおいては神との契約として信仰ボンドが行われます。あなたはイエス・キリストのみを自らの主とし キリストの弟子として聖書の教えと戒めを守り、キリストに従って生きることを決心しますかと問われて、はい、決心しますと神の御前に誓うことになります。兄弟姉妹もぜひそのことを今日改めて思い出していただきたいのです。健全な教理、信仰理解、健全な基準、良心に従ってその誓約が交わされたはずです。その誓約を忘れることなく、神との契約に従うように、いくつかある選択肢の一つということではなく、ただ神との契約に生きるように、義のために生き続けるように、キリストにいよいよ今今日この時に従うようにというのが、私たちに対するペテロのメッセージです。22節でペテロは本題に戻ります。イエス・キリストは天に昇り、神の右におられます。御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのです。このようにあるように、キリストは天に昇られ、神の右に着座されました。すべての権威が与えられました。御使いたちもありとあらゆる権威と権力もキリストに服従している。十字架と復活による完全な勝利、これが今日の箇所全体のテーマです。ですから19節もこのテーマに沿って理解されるべきということです。キリストは死者として黄泉に下り、そこで囚われている霊たちに語ったのではありません。キリストは墓に葬られ、黄泉にまで下られましたが、しかし新しい身体を持ってよみがえられ、天に行かれ、高く上げられた勝利者として宣言し、すべての敵を服従させられたのです。それゆえキリストは私たちを神に導いてくださるのです。憐れみ深い大祭司として私たちのために取りなし、また義なる王として私たちを治め、聖霊を使わせてくださり、また賜物を与えてくださり、導いてくださり、そしていつの日か再び来られ、私たちをも同じように復活させ、キリストの身元へ、神の身元へ導いてくださるのです。このようにすべての敵に勝利されたキリストのご栄光を仰ぎ見ることで、小アジアのキリスト者たちは一方ならぬ励ましを受け、いよいよキリストに従おうという決意を新たにしたはずです。私たちも同様ではないでしょうか。キリストの足跡に習う者は、たとえ苦しみを受けても、最後にはキリストの勝利に預かるのです。これは迫害だけには限りません。神と人に仕えるためには、難しい問題に悩み苦しむこともあれば、さまざまな犠牲を払うこともあれば、精神的肉体的な老苦や弱さを経験することもあります。そのような苦しみを恐れて退くのではなく、キリストに習い、信仰の勇者としていよいよキリストに従う、そのような私たち一人一人でありたいと願います。それではお祈りいたします。全知全能の父なる神様、すべての主権者であられる偉大なあなたの御名を賛美します。またすべての敵に勝利され高く上げられた主イエスの御名を褒めたたえます。バプテスマにおいてあなたの前に誓ったように、どうか キリストのみに従う決意を新たにさせてください。いつかキリストに従うということではなく、今従う私たちであらせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。